マギトラジオ。ご機嫌いかがですか。マギトラジオ第577回、マギーです。
2021年4月11日配信、トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、購読、登録、お気に入りなどしていただけると幸いです。
冷凍コンテナ
最近はないね。今週よろしくお願いします。
今週よろしくお願いします。
今週もか。
今週もよろしくお願いします。
はい、
忘れんだよね。
忘れんのか。
冷凍コンテナ、
うん、
なんていうの、おかず
作り置き、
作り置き、
はい、
美味しいね。
美味しい。
ありがとうございます。
よかったね。
うん、なんか
よかった。
ん、
よかったよかった。
そう、なんかやっぱりそのなそのコンテナ、
うん、
コンテナ、なんかそのボックス、プラスチックのボックスを、
うん、
電子レンジで、
うん、
ずーっとこうさ、うん、マギさんがこう、これは何分電子レンジしてくれよみたいな感じで書いてあるやつ、うんうん、しててさ、
うん、料理名とね、まあ、と、何分です
ちゃんと。だからミンチ引き抜き、引き抜き
ちゃうわ、引き抜くね、
引き抜く引き抜く言葉が全然まだない。引き抜くもちゃんとね、知られてちゃんと火も通って、
うんうん
う
ん、
うまかった
っ。通ってますよね、
うん、
よかったです
ね。
なんか私はキーマカレーがあるから。
キーマカレーまだ、うん、
まだ
どんどん出てくるのね。
まだある。
あれなん、簡単なの？何度も聞くけど。
うん、簡単。
あ、そうなんだ。
簡単、材料さえあれば簡単。
あ、そうなんだ、
うん、
そっか、
楽しいです、うん。
まあコンテナといえば、
うん、
今週は、
うん、
コンテナ、コンテナでもコンテナ違いで、
はあ、
コンテナに泊まりましたね。
泊まりましたね、うん、快適だったよ。
あ、本当に。以前からね、うん、ちょっと気にはなってたんですけど、
ね、特にね、このコロナになってね、
うん、
いいよね、人にあんまり会わなくてさ、済むじゃん。
そうだね、うん、
チェックインとチェックアウトの時だけもう窓口の人に会うけど。
そうだね。
あ、ちょっとラブホみたいだよね。
そうなんだよね、ラブホ。あ、
ラブホより合わないよね、館内に入らないから。一個一個コンテナ、外にコンテナ置いてるとこにも入っていくじゃん。
うん、そう
だ、ね。ラブホだったらそこエレベーターとか入るから、こう何、こう公共の場があるじゃん。
まあでもさ、あのエレベー、あのラブホっていうよりモーテルっていうの、あのラブホでも昔のさ、ラブホってあのこう家になっててさ、一個一個で車をその下に止めて、でもそこから扉開けたら階段あって2階に部屋があるみたいな、ラブホ。
うん、あ、あんな感じで、
ね、ああいう感じでもあるし、
うん、確かに、
う
ん、
そうそう。あとはなんていうの、バンガローみたいな感じ。
ああ、うん、そう
ね、
よく言えば、
まあ、コンテナに泊まった、
うん、
で、あのコンテナって、海上コンテナの20フィートって言っても、
うん、わかんない、
普通車はわかんないですけど、
あのほら、あの電車がさ、貨物列車の1個分でしょ、うん、じゃないの、あれよりもうちょっと大きいんだ。
あれ、ね、企画何の企画なのかな。
あれよりもうちょっと大きいのかな。
あれよりもうちょっとでかいと思う。
大きいよね。
で、あの JR の JR 貨物の企画よりももうちょっと
長、うん、一回り大きい、
長いと思う。
長いのか。
うん、長さがね。
そうね。
あの海上コンテナの、うんうんうん、よく街中をね、
うん、
トレーラーが引っ張ってる
こう
箱のやつ、
ね、はいはいはい、
まあ、エバーグリーンとか、
はいはいはい、
なんかなんていうか、チャングとか、ね、フンチャガフンチャガとか、大体台湾とか韓国とか中国の海運業者が持ってる箱をね、
うん、
まあ、使ってるのよく多いんですけどね、はい、まあ、日本だと三井商船とかあるんですけど、三菱コンテナとかいろいろあるんですけど、まあ、うん、日本の会社の方が結構高かったりするんで、
うん、
結構海外の使うんですけど、
はい、
そのトレーラー引っ張ってる海上コンテナの短い方、
短い方ね、
うん、そうそうそう、それをね、うん、こう箱を、まあ、あれもうね、多分中古ではないね、新品だね、
新品だね、
うん、それをこう中をね、ちゃんとこう、はい、暮らせるように
部屋に
もうホテルの一室みたいなしてあって、まあ、ベッドとか、まあ、もちろんテレビとかあって、うん、あと、ね、浴室、ユニットバスの浴室があってっていうところで。
エアコンももちろん、うん、空気清浄機とか。
なんか、マギさんあれでしょ、会社の人に言ったら、
うん、
これあれでしょ、あの避難所、なんだっけ、
あ、そうそうそうそう、仮設みたいだね。
仮設住宅みたいだねって言われてるんだよ。まさに、まあ、ネガティブっていうか言うと、ね、ある意味それ仮設住宅っぽいよね。実際アメリカの方では、うん、災害用に、コンテナの ヘアハウスっていうのがものすごい用意されてて、もしなんかあのアメリカって結構さ竜巻とか多いじゃん。で竜巻で、
あ
の、
はいはいはい、
家をやられた人とか用に、コンテナのそういうあのハウスが用意されてて、すぐにそれをね、バー、トラックでバーその場所に持って行って、
運んですぐ使えるように、
そこで、
うん、
そうそう仮設するとか、そのあって、ほんで、日本もそういうのできないのかっていうので。
いいよね。そしたら家族ごとでね。
そうそう、
区切られるし。
そう、震災の時にね。で、あの、仮設住宅ってさ、何ていうの、こう、まあ、いわゆる土台作って、で、
ちゃんと基礎やる、
ね。基礎やって、で、その上にこう、まあ、プレハブでもさ、でいいけど、立てて、やんないとダメだから、結構、時間かかったりとか、あとはその移動するのが大変じゃん。でも、コンテナのハウスだと、
下にタイヤ、
下にタイヤついてるから、
あーって動かして、あと配線をつなげるだけでもね、
つないで、そうで、あの下をね、足場をこうガチャガチャってこうつけ、あのつけてちゃんとすれば、ね、あの揺れないしっていうのがあるんで、いいもんね、そうそうそう、そういうやつで、なんだっけこれ、R9 ザヤードっていうホテル、ホテルは R9 ザヤードっていう名称で、R9 シリーズ、R9 ホテルズとか、R9 ホステルとか、
R9 普通にね、ビジネスホテルみたいなのもあるもんね。
そう、ビレッジとか、まあ、R9 っていう、まあ、ブランド名っていうのでやってる。あれ、会社はね、なんだっけな、これね、会社名ね、なんだっけな。会社名はね、いや、大丈夫。デベロップホテルズ&リゾーツっていう会社で、会社自体は市川にあるんだよね。事務所は。本社っていうか。市川は市川とかになってたな。でも、だがしかし、その R9 ホテルズっていうのを、なんか、メインに結構あるのって栃木県、佐野とか、その辺が結構。
やっぱ車で気軽に行けるところ的な。
気軽っていうか、まあ多分、そうだね、その辺に、まあひょっとしたらその創業者が地元だったりとかあんのかな、あとはね、土地が比較的安かったりして、ね、土地のこう借りるのとかも安かったりするのかもしれないしね。そう。大体ね、メインで今あるのは大体栃木の佐野とか、で、今回泊まったのは、鹿沼のホテルなんですけど、
はい、
あるんですけどね、なかなか快適で、
栃木、群馬、埼玉、茨城にあるの
が一個結構メインだね、
ですね、
まあ車、そのコンテナがバーッと並んでて、で車が横に止めれて、まあ要は平地で、あれだよね、平地っていうの、ホテルみたいにこう2階3階じゃなくて、
ね、
平地にバーッとコンテナ置いてあって、車を横にバーッと止めて、で、フロントがあって、フロントもコンテナで、でフロント行って、受付して、受付ももうね、コンピューターっていうか、受付、チェックイン、自動チェックイン台みたいなのがあって、今はね、ちょっとコロナの影響で、検温したりとか、あとその署名、署名してこう、体調悪くないですとかっていうのを書く、書かない。今ホテル泊まると全部そういうの書かないんですけど、それ書くのあるんですけど。まああって。で、部屋もね、一個一個がこう分れ、分かれてるから、隣の部屋のどんどんした音も聞こえないし。
聞こえないですね。
ね。
いいですよ。
まあ、マギさんも結構。
窓もあるし。
窓、まあそうだね。あれ窓なかった
っけ？私窓ないと思ってた、コンテナ。
あ、コンテナだから。ああ、
そうだ、ね。窓あるんだと思って、逆にびっくりした。
あ、そのとおり。窓はないと結構厳しいよね、一応ね。
そう？別にホテルだったら、ほぼ閉めて、カーテンとか閉めてるし。
まあでも俺やっぱり窓ちょっと外見えんのと見えないの。俺だから、ラブホテルの好きじゃないのって、窓ないでしょ。
あー、閉塞感っていうかね。
そうそうそうそうそうそう。そう
確かに
結局あれ、窓、ね、全部仕切ってあるじゃん。なんていうの、こう、ね、
まあね、あそこは見えないようにしないといけない感じだからね。
でもあれ、ラボってなんで窓ないのかね。
だってそれ見えないように、なんていうの、人に秘密にじゃないけどさ、そういう結構あるじゃん。だからナンバープレートも隠すし、ちょっとお忍び感じゃない、あれって。窓を開けてさ、ラボ泊まった人いないよね。
なんで窓ない
、いや、開けようと思ったら開けるよ。
一応開く、なんていうの、ちゃんとこう、ガラスじゃなくて、板でこうさ、引き戸みたいになってて、それをガーッと開けると、俺だから、ラブホーで行くと、ラブホー行くと、絶対窓開けるもんね。
あ、そうなの？
そうそうそう。
だからあれだよ、 外国と違ってさ、うん、日本ってやっぱりちょっとこうお忍び的なあれで使うじゃん。外国だと普通にさ泊まるっていうことで使ったりするじゃん。ちょっと目的が違うじゃん。やるためだけに使ってるような人さ多いじゃん。
まあね、最近はちょっと変わってきたけどね。まあまあまあでもね、そうそう、まあ今回のホテルは、窓もあって、うん、でマッサージチェアがあってね。
マッサージ、そう、マッサージチェアっていうから、あの全部のね、あの何マッサージチェアが置いてるのかと思ったじゃなくて、椅子にマッサージする、うん、なんだろう、機械が引っかかってる、なんていうの、
うん
う
ん、
っていう感じかな。
マッサージチェア、だいたいホテルとかにあるマッサージチェアっていうと、うん、
椅子ごとだよね。
だいたい本体価格30万、まあ、40万とかする、ね、もう椅子がゴーンってもう、うん、椅子ぜ、もう椅子がマッサージになってて、
そう、うん、そうそうそう。
で、ね、
それ自体がね。
自体がね、そういうなってて、うん、結構高いやつが置いてあるんですけど、そうそうそう、あとね、あのスーパー銭湯とか行ったら、100円とか入れて20分とかやるやつ、
う
ん、あんな感じでね、マッサージ。
そうだね。
で、あの、マッサージチェア付き、まあ、部屋がね、マッサージチェア付きの部屋選んで、うん、ああ、まあ、マギさんマッサージチェア好きなんで、
うん、
選んで、うん、で、中入ったら、うん、あの、でっかいのないんだよね。
そう。あれ、ないじゃん。
あれ、椅子があった。あれ、椅子しかない。マッサージチェアないやんと思ったら、
そう、普通の椅子。
うん。椅子がちょっと分厚くなってて、うん、あれって見たら、うん、椅子の上にこうセットするマッサージ、
ね、そう、引っ掛けてっていうのかな。
で、
なんか
よく今さ、フランフランとか雑貨店行くと、
うん、あ、置いて。やるやつ
ちょっとさ、こうなんていうの、座布団ぐらいの大きさのやつで、
はいはいはい、背中に当ててとかね。
そうそう。で、中にさ、ボールみたいなやつがぐるぐるぐるぐる回ってるやつが、売ってるじゃん。使用で、お試しでできるやつ。で、それを背中にバンってこう引いて、ぐるぐるぐるぐるやるやつって結構さ、売ってるけど、あんな簡単じゃないんだよね。
そう。もうちょっと込み入ってるけど。そう。
あれやったら俺クレーム入れようかなと思う。マッサージチェアやって言おうかなと思ったけども、もっと、
もっと本格的だって、
本格的だね、
富士医療機
あ、そうだね。
富士
医療機。
医療機。
そう。富士医療機ってあの、マッサージチェアで結構ね、
うん、
あの、やってるところ。
もう結構がっつり普通のマッサージチェアよりかも、ゴツゴツこう、当たる。
最初ね、だからこれ大丈夫、うん、こんなんでいいのと思ったけど。
思ったけど、そう。
やってみたら、
これこれ半端ないよ。なかなかハードだったよ。
マギさん気に入っちゃってね。
うん、
これいくらなのかなーっつって。
まずいくら
って。いやー、いくらかなーっつって、ね。
ね。
で、やっぱり、4、5万すんのかなー。4、5万になったら手、ちょっとね。
そう、ね。
手出ないなと思ったんだけども。
あった、微妙なラインだったね。
ラインだったね。アマゾン、調べたらアマゾンで、そう、2万3000円。
そう。買えるな
ぁ。買うんじゃないの？
え？
買うんじゃないの？
いや、ちょっとまだ考えて
る。あ、そうなの？俺絶対、今回春のボーナスも出たって言うし。俺絶対買うんだろ。
そう言わないでくれる、ちょっと。企業が分かってちゃう。分かっちゃう、春のボーナス。
別にそれ春のボーナス。
春のボーナス出るところってあんまりないからさ。
そうなの？
ないよ、月に。だいたい年に2回じゃん。
あ、そうなの？
そうだよ。
いや、でもその春のボーナス出るところいっぱいあるでしょ。
いや
ない
よ。ないと思うよ。
あ、そうなの？まあ、誰もそんな調べないで
大丈夫。調べないでください。足がつく。
俺ね、このアマゾンで、マッサージ機のね、うん、値段見たとき、あ、これ絶対マギさん買うなと思ったもん、俺。
あ、そう。
もう俺ポチッとしてって言うかなと思ったもん。
いや、したいのは山々なんですけど、うん、その部屋で、うん、自分がそのマッサージする時間が、
そうだよね。
そうないから、それに買うのどうかなって思っちゃって
自分の家の、自分の家にいてる時に自分の時間が作れない女、日本一でしょ。
そうなんですよ。ずっとバタバタしてるからね。
いつも思うんだけど、だからね、だからまあ毎週さ、うん、まあ、どっかに、
ね。連れ出してくれるんだよね。
どっかに連れ出して。
そう、出たらもう何もすることないから、ぼーっとしてるんだけど。そうそうそう、
俺もだからマギさんと一緒に住んで、ね、で、マギさんってさ、俺と住む前から、
うん、
よくさ、まあまあ、まあ俺と出かけるの多かったけどさ、うん、よくまあ、ね、なんていうの出かけたりとかしてさ、うんうん、家にいなかったじゃん。
うんうんうん、
で、まあ俺も一緒に住み出してさ、うん、やっぱり、で、家にいないのは、俺が連れ出したり、まあね、連れ出したりしたりするのもあるし、うん、お出かけ好きだろうなと思ったんだけど、うん、住んで分かったのが、
うん、
家にいると、うん、もうなんか家の中を常になんかどっか拭いたり、片付けたり、整理したり。
休めない。
なんかね、じっとできないんだよね。休めないんだよね。何が
癖
なの？
わかんない。ずっと働いておかないといけない、なんだろう、脅迫観念に追われてんのかな。 うちおばあちゃんがそうだったの。ずっと休むことなく、なんか暇があったら草抜いたりとか、もう拭き掃除したりとか、整理整頓したりとか、あの、野菜の切って下ごしらえしたりとか。
だからどんな家住んだって、例えばマギさんだと、例えばね、あの、家だとさ、あの、よくあんじゃん。今だと、その、なんだっけ、家で遊ぼうとかさ、よくあんじゃん。無印良品の家とか、あとなんだっけ、あの、もう一個あんじゃん。
なんだっけな。あ、出てこない。
ハウスメーカー。
あ、出てこない。あ、出てこないね。
ベース。
ベースじゃないんだよ。なんだっけな。出てこないな。
ベ
だよね。
ベ。なんかあんじゃん、家で遊ぼうみたいな家あるけど、マギさんは絶対、家がどんだけ、家の中でゆっくりできたりとか、ハンモックあったり、充実した場所あっても、絶対家じゃ落ち着かないでしょ、自分で家だと。
だから、時間決めたいんだよね。もう働かない。この時間からこの時間はもう絶対働かない。っていう時間を、決めればいいんだと思う。で、ただ、
いや、
一人だったら、それできたと思う。だけど、やっぱ結婚して、あの、なんだろう、これを用意しておきたいとか、こうしておきたいとかっていうのが、それができてないと嫌なのね。
あの、
ママと一緒。
俺の食事。
あなたのママと一緒。
ああ。
食事の用意ができてないのに、自分だけぼーっと、自分の時間を、あの、遊ぶとかっていうのができない。ちゃんと全部用意をして、納得してからじゃないと。
でもさ、マギさんさ、うちのお母に対してさ、もうちょいさ、まあまあさ、もうちょいゆっくりすればいいのにとかさ、家族のことなんかちょっとさ、ほったらかしてさ、どっか行けばいいのにとか言うじゃん。でも自分できないんだよね。
いや、出かければいいんだよ。
うん。
うん。だから私も出かけるまではできないから、家にいるとやっちゃうからだから出かけるじゃん。
ああ、まあね。
もう諦めて。
もう諦めて、
ね。諦めて出かける、そう。それをママはしないじゃん。一歩。
ああ。だからママに出かけろと。
そうそうそうそう。
ああ。
諦めてほっちらかして出ろって。
うん。
私もそこをね、休みごとに出るでしょ、
うん、
その時はもうここまでってもう諦めて出るもん。本当はもっといろいろやりたいことがいっぱいあるの、休みの間、家にいる間に、これもやらなきゃ、あれもやらなきゃって思ってるけど、だいぶできてなくても、もう出たらできないから諦めるっていう。だからもう帰ってたたに忙しくしてるでしょ。
本当だ、もう帰ったらもうすげえ、もうすぐに、もうちょいさ、帰って余韻っていうか、もうちょい、もっとゆっくりすればいいのに、帰った
ら。いやもう明日の用意とかさ、
いや、
しなくちゃ。
でも、働きも働きもんだよね。俺はすげえ、だからそこはすごいと思う。尊敬する。
いい嫁じゃないの。
いい嫁だと思うよ、ほんと。
ほんと。ぼーっとしてないもんね。
してないね。だから、
ずっと動き続けてる。
だから、マギさんさ、自分の家をなんかさ、今ね、今、マンション、ね、もう住んでますよ。でもさ、なんか宝くじ当たったら、もっと違う家住みたいとかいろいろ言ってるけど、結局さ、家をどんだけ充実させても、家でゆっくりできない女なんだから、もう今のマンションでいいんじゃねえって俺は思うんだよね。
そうじゃないの。あのね、今のマンション、ちょっとやっぱりね、録音できないんだよね。
録音できない？
そう。もう一個の番組とかも。
ああ、自分の声録音したい
と。録音できないんだよね。それが一個気になってる。
ああ、じゃあさ、録音したい時だけカラオケボックス行けばいいじゃん。あとは、なんか、快楽クラブ、解決クラブ、なんだっけ？
いや、そこうるさいから。
あ、そうなの？
うん。
あそこうるさいの？個室あるじゃん。
いや、うるさいから。
あ、そうなんだ。へぇ
いやー、そんなためだけに行かないでしょ。やっぱり家で、ちょろっとできるからするもんであって、お金払ってまで場所変えてやる仕事じゃないもん。
録音したいの？
いや、しようって思うんだけど、やっぱその流れができないから、できなくて、断念したりとかすることある。
え、なんで録音できないの？
音が。うるさすぎて、周りの。だから、ずっとね、夜中もうるさいから、取れないんだよ。
あれね、ちょっと、道路の横だからね、
そう、
家がね。
前の家は、まだ取れたのよ。あの、時間を選べば。でも今は、もうずっと無理なの。
ああ、横車が通ったらエンジン音でブワーン
って。それで、だから、原稿書いといて、旅行先で撮ればいいやって思った時もあったんだけど、それはそれでやっぱりできないんだよ。
いいじゃん、別に。だから、車が通ろうと入れとけばいいじゃん。
ん？
だから別に自分喋ってる時に車の横通ろうと入れとけばいいじゃん。
いや、ダメじゃん。
なんで？
いや、私、ダメな番組じゃん、それ。
なんで？
いや、ダメな番組だから。
だから、バックの BGM を、
そればっかりじゃん。
道路、
しかもさ、ピーポーピーポーとかさ。
いや、いいんじゃん、
別に。ブワーッとかさ、いい、いや、ちょっと、いい無理。私は、
入ったって
無理。私的に嫌なの、それは。だって、そうじゃない風に作ってもらいたいから。
ああ。
それが気に入ってたから。
ああ。そしたら、
うん。
そしたら、
うん。
3テイクぐらい撮っとけば。だから、
あ、つなぐのね。
そのさ、
ああ、でも、
だってあれさ、喋るの2分ぐらいじゃん。
いや、でもね、こだわりがあったの、それはそれで。
は
あ、もう全部、ワンカットで行くっていうのがあったから、一回失敗したら絶対最初から撮り直してたの。
あ
で、スピードとか、流れとか、
神田伯山と一緒だ。
そう。
神田伯山のラジオと一緒だ。
そう、嫌だったの。
一発で絶対最初。
そう、そうなの。そういうこだわりが自分なりにあったから、だから、そういうのもあって、ちょっと、無理っていう。落ち着かないんだよね。
それ
そ
れだけのため
それだけのためじゃないよ。ずっとやっぱそうだし、やっぱり夢が、ね、平屋の一軒家もあるから、できれば、
ね、だからもうちょいだから家の中でちょっとこうゆっくりできる時間とか自分あればいいのになと思うけどね、
まあ、全くしないわけじゃないよ。
でも結構プライムビデオとか見てるよね。
そう、それはできるけど、
それはできる。
そう、でも
プライムビデオ
やりながらだから、
あ、
じっと見てないから。
じっと見てないの？
そう。野菜切りながら見てる。
映画とか？よくできるね、そんなの。
それはできる。それは平気。トイレ入りながらとか、歯磨きながらとか、髪伸ばしながらとかっていうのをずっと見てるから。
いやー。
じっと見たりはしてない。
男ってさ、二つのことできないっていう。
そうそう。
まあ俺なんかそれの典型だけどさ、
うん。私時間が足りないからさ、やりながらじゃないと。
よくそんなんで集中できるね、映画とか。
集中っていうか別に集中しなくても見れるからさ。
へー。あのさ、ちょっと言いにくいな、これ。あのね、テレビ、不思議なんだけど、テレビドラマとかって、テレビでやってるドラマあるじゃん。テレビドラマ。テレビドラマ、テレビやってるドラマだね。テレビドラマっていうのは、何かしながらでも見れる。俺はね。
はいはいはい。
でも、映画って見れないの。
CM が入らないからじゃないの？
いや、違う、そうじゃない、そうじゃない。なんかね、多分ね。
本気じゃないから。
いや、なんか多分ね、作り方多分違うと思うんだ、あれ、二つ。なんかね、テレビドラマは、ちょっと、
あ、でも前と違うよ、最近の。
あ、そうなの？
結構コンパクトだよ。前はね、結構いらないところが多かった。
あ、そうそう、だから、テレビドラマっていうのは、まあ1時間テレビドラマだけど、大体、最初から最後まで50分ぐらいじゃん。
あの、予約したら短いんだよね。
でもその間に CM が入るから、大体42分とかそれぐらいのね。
とか、あるし、話がね、ちょっと長く作られてたの。今は結構コンパクト。
あ、そうなの？それを第10話ぐらいまであるから、結局は、1個のストーリーを、何時間もかけてたから、結構さ、こう、途中見なくったってついていけるんだけど、
今10話ないよ。
あ、そう、映画って1時間とか1時間半とか2時間ぐらいでやるから、目離してたら分かんなくなっちゃうから、まあ、
だから凝縮されてるからだよね、ギュッと ね。
だから、俺テレビドラマは何かしながら見れる。
ああ、
でも、ね、映画は見れない。
でもテレビドラマ
はもう今は全然
変わってる。今はそうだし、いろんなところに細かいこだわりを今入れてる。昔と全然違う。
それは何？やっぱり。
だからそれはやっぱりしっかり見ないとわかんない。
それはでもやっぱあれ？
小物とか。
見てる人が、ちょっとでも、見てる人を油断させるともう飽きられて、他のも見ちゃうからとか。
じゃなくて、作ってる方も楽しいんじゃない？わかんないけど。
そうなんだ。
だから、その、なんだろう、何回も見て、あ、今回これを拾えたとか、この細かいところに気づけたみたいな、結構伏線がいろいろあったりとか、そういうのが昔はなかったと思うのね。結構、だーっと話の本筋だけで、こう、だらだらだらだらやってたけど、今はそうじゃなくて、結構いろんなところに凝縮されてて、で、ポンポンポンとなんかポイントもあって、別の話も入れたりとかして、そう。で、別サイトの話も作ったりとかしてて、それでは TVer だけで見れますみたいな、そういうこだわりをしてるから、昔とはちょっと違う。
本編は本編であって、TVer だけで見れる、
そうそうそう、なんか、裏っていうか、そう、そういうのが結構あるから、両方で見たくなったりとか、いろいろ、そうそうそう。
へぇー、じゃあ俺が、ちょっと昔と違うと思う。テレビドラマ見てた10年ぐらい前とは全然違うんだね。
東京ラブストーリーみたいな、ああいうことあーっていう流れじゃなくて、それちょっと違う。
あ、そうなんだ。へ
ぇー、と思うよ。
それでもマギさんはながらで見れる。
あ、見れる。
それ分かってるそれ。
分かってる。
はあ、すごいね。
分かる。
そっか。
私ほら、あの、間違い探しとか上手じゃん。
そうだよね。
そう、間違い、まあ、だから今の仕事もできるんだろうけど、うん、数字の間違いとかを探すのも
得意だし。小笠小笠からね、うん、あの、この写真、
あれ
さ、なんか、
でもあれは女性の方が見つけやすいとかじゃないの？
小笠から、うん、ね、あの、インスタの DM で、
はいはい、
ちょっとインスタの DM で喋ってて、
うん、
あ、俺もね、ちょっとね、
若者みたいに。
LINE でやり取りじゃなくて、あの、インスタの DM でね、ちょっとやり取りしてて。
だからって私のにもいいねとかしないでいいから。
そうそう。
DM で誰からって言
って。で、小笠から、その、あの、奥さんに、なんかこう、なんていうの、あれ、なんていうんだろうな、動物。
騙し絵みたいな感じだよね。
騙し絵じゃないんだけど、動物を、うん、動物をこういっぱいこう並べて
人の顔みたいな、ね、
それも進撃の巨人みたいな顔、ちょっとこう肉と筋肉みたいな感じ、
まあね、ちょっと
まあ動物をこう並べてるのがそんなんだよね、
そう立体感があるね、
立体感、そうで、その写真の中で、
うん、
なんだっけ、
ラクダを見つけてください、
ラクダを見つけてってなんか小笠氏、うん、あの奥さんに言われて、うん、で小笠氏も分かんなかった、
見つかんなかった、
でも奥さんは分かったよ、
分
かったよ、で隣とマギさんやってみてって
言
うから、う
ん、
俺も見て
分かんない
って、ね、あれさ画質が結構悪いじゃん、
あ、ちょっと悪かった、
で俺はね、これ画質悪すぎんでと思いながら、
うん、確かにそれは
ずーっと結構見てて、うん、ラクダ
あれしっかり見るからいけないんだよね、だから視点の持ち方の違い、あるじゃん、よくさ、うん、女の人の横顔と花瓶と見えるみたいな絵があったじゃん、あれもちょっと引いて見るのとそれだけ見るのとで見方が違う、あのラクダも引いたら見れるんだよ、でも一個ずつこう探してったら見れないと思う、そう、マット全体を見るとポンと浮かんで見れるから、それ視点の持っていき方だけじゃないの、あれは
全然分かんなくて、
うん、
であれなんかね、あの、わかんない人は将来ボケるぞっていう、
写真らしいの。いや、私わかってもボケると思うよ。
なんか、らしいよ。らしいよ。なんか。
だってさ、なんか IQ テストとかで IQ 結構私よく出るけど全然バカだしさ。
うん、いや、だからそれはいいんじゃないの？
IQ。いや、よくないよ。
バカって、どこがバカかどうかは、まあ物事すぐ忘れるけど、ね。
得意です。
うん、全然忘れるけどね。
得意です。
う
ん、
そう。
はい。
あのね、あの、那須の観光地を、うん、なんかね、うん、日光の観光地とかすぐ勘違いしてたりね。
あ、そう、なんかね、市町村から言われるとわかんない。
う
ん、
もうね、2週間ぐらいに、
うん、行ったじゃん、
2週間ぐらい前行った、ね、水戸のあの、なんていうの、雑貨店、
うん、
アンテナショップあそこじゃんって言ったら、どこそれみたいなね。
うん、何やさ、みたいな。
なるしね。
いっぱい行き過ぎなんだよ、そもそも、うちは。
え？
いっぱい行き過ぎてる。
幸せだろ。
幸せ。情報がたくさんありすぎて。
あ、もう、どこかどこか分かんない
もん。もう全然分かんない。
なんかあれじゃん。
どこ
営業忙しい芸能人みたいなね。
ああ。
どこ行ってるか分かんない。
分かんない。本当分かんない。
もう名古屋にいんのに、ハロー広島とか言っちゃった
タイプ。そう、その人いるの。
あ、いや、そう、だからどこ行ったか分かんなくなるね。日帰りとかで行ったりするんです
よ。ああ、確かにね、うん。今自分がどこにいるかね。
そう、分かんなくな
る。
そう。
よく聞くじゃん、私と何に。今何県とかで、今何しとかって、車乗ってても聞くじゃん。ここはどこって聞くじゃん。
聞くね。あとさ、なんかさ、あの、どこだっけ、茨城の、水戸の、うん、じゃあ、ひたちなかで、うん、あの、美味しそうな、なんかとこ俺見つけて、ここうまそうじゃんとかって、LINE して、で、今週は、栃木の鹿沼に行くのに、なんか、あ、今週行けるとこそこみたいなさ、いや。カヌマとさ、ミト全然、下品が全然場所ちゃうから。
わかんないから。
今日、今週通り道みたいな。全然違うまあね、地図の読めない女。
いや、私地図は読めるから。
さあ。
地図は読めるから。ほんと、地図でどっか行けるもん。ちゃんと行ける。ピンポイントで聞かれるとわかんない。
まあ、わかんないね。
方向音痴じゃない
の。まあまあでも、ね。
隣は方向音痴じゃん。私方向音痴じゃないもん。
俺方向音痴じゃないよ。
言ったじゃん、方向音痴って。よくどっか行った時に反対出たりするじゃん。あれ方向音痴だよ。
え？そうなの？
そうだよ。
方向
音痴？そういうこと、そう。と、あの、道とかは間違いないけど、どっか建物入って出る時に反対方向出たりするじゃん。ね、うん、どこ行く気って言ったら家とか、いや、そっちじゃないよ。こっちだよって言うじゃん。いや、こっち帰り道だよってよく言うじゃん。
マジ
あれ方向音痴だから。
マジで。
そうだよ。
自覚のない方向音痴。
方向音痴だから。
やべえ、俺。め
っちゃうちのママと一緒だと思って。亡くなったママもそうだった。
あ、そうなんだ。
高島屋とかさ、こう、デパート出ると、反対方向に地震ありげに行くのよ。ほんで、どこ行くの？家帰り、いや、家反対だしっていうのをよく突っ込むやった。
やべえ、気がつかない。俺、 52年間気がついなかった。
よく言うじゃん。だから、どこ行くのってよく聞くことあるじゃん。いや、こっち行くつもり、いや、それあっちだよって、あ、そうかって言うじゃん。
あれ、マギさん分かって言って
る？分かってるよ、もちろん。なんで反対行くのかなと思って。私そこら辺ちゃんとしてんの。
あ、そうなの？
そう。
へぇ、すごいね。
そう。初めて行ったところでもそれは分かる。駐車場とかも分かんなくなるじゃん。どこ止めたか分かんないじゃん。
分からん、分からん。
うん、私があそこだよって言うじゃん。
ああ、そう
だ。方向音痴っつうの、それ。
人間怖い怖い。そっか。俺、方向音痴なんだ、俺。
そうだよ。
へえ、よくトラックドライブやってんね。
そう、だからそれは不思議。道はしっかり覚えてるじゃん。一回通ったら分かるじゃん。あれはすごいなと思う。あ、道は覚えてる。
いやいや、道一回とかって覚えないけど。
結構覚えてるじゃん。ここ通ったことあると
かさ。あ、それはだから、イメージじゃん。こう、なんか画像で覚えてるっていう感じ。
あ、そうね。なんだっけ、右脳派だもんね。トラにはね。
なのかな、そうかな。そうそうそうそう。
それは分かる。私も、ちょびっと右脳派だから、分かる。
ああ、結構右脳派だと思う。
だから、映像で覚えるじゃん。
あれ、交差点名とか分かんない。
文字とかなんとかで入らないんだけど、映像で覚えて、で、私は文字でも入ってくる。覚えようとするんだけど、自信がないからその映像
部分が。映像でね、とりあえずね。
結構天才肌の人って映像で全部入るんだって。バンバンバン。あ、
それは何？自分のこと天才って言いたいわけ？
違う、だから私は入ってない。
あ、入ってない、入ってない。はいはい、そういうことね。じゃあ俺天才ってこと？
うん、かもしれない。ちょっとわかんないけど、かもしれない。
ちょっと横の車がちょっと今爆音で
爆音で出ようとして、
すごいね。
早かったね、買い物。
早かったね。そうだ、今ね、ね、モールのショッピングモールの駐車場に車止めてやって撮ってるんですけどね。そう、横の車が結構ワイドな車、ワンボックスか、レクサスじゃない、あれ本当1ミリだな。これレクサスのわけないじゃん、あれハイエースだから。あれ
なんで L なの？
え、いや、だからあれ、トヨタ、レクサス、トヨタじゃん。うん、で、いちびってるやつって、トヨタのなのに、レクサスのマークとかつける人いんのよ。
さ。その人、ワゴン、なんだっけ？
何？
ワゴン、なんで？外国の W のついてる、ワンボックスっていうか大きい。
ホルクスワーゲン？
あ、そうそう、あれを、なんか K で改造して、あれだけつける人。
そうそうそう、そういう
の。あれと何でしょう？
あれのもっと痛い感じのやつ。そのまあね、今ね、ハイエースのワイドの、すごいワイドボディのハイエースが今止めよう、さっきね、車止めようとしたのね。うん、で、なんかすごい何回も切り返してんなと思って、ほんで、止めて、あれ、これ横の人出れないよねって言って、横見たら、横の運転席、横の左に止めてる車の運転席が、もうギリギリでさ、絶対この車来たら運転席乗れないよね。だから早く帰ってこようって言ってたんだよね。でも今すぐ帰ってきたね。だからね。だからこの横の車良かったね。
良かったね。
横の車俺来たら言ってあげようかなと思ったんや。
なんて？
いや、隣の人ちょっと入れないねって言ってましたけど、まあちょっと無理ありま、なんていうの？まあ。
なんでそれを取らにいがよ。
いやいやいや、だって横の人困るじゃん。
関係ないじゃん。
関係ないか。
変なところ言うよね。
いや、だってさ、誰がどうしたか分かんないから、まあでも気にしてはったけど、まあ、ちょっと早く。
それを言ったからどうなるわけ？
いや、だから。
結果変わんないじゃん。入れないことには変わんないじゃん。
変わんないけど、まあ仕方ないなっていうか、あるじゃん、そういうの。
ええー。
だって大きい。俺、結構でかい車に優しいっていうか、大きい車だからさ。あーって何？あーって何？自分も大きい車乗ってるから、大きいとさ、人に迷惑かける、コートもあるじゃん、たまに。大型とかだと。だからやっぱりそういうの気持ちがさ、やっぱりさ。と思ったの。そうそうそう。だから隣の人来たら、まあちょっと狭いけど、まあ横の車広いから、で。
さ、見りゃわかるじゃん。
あ、そうか、見りゃわかるか。
そうだよ。
今のおばちゃん？
違うよ。
あれ、ま、別に。
あ、まだ別のおばちゃん。
何しましたっけ？
知らん。
話が全然飛んでるわ。
知らん。
ね、まあまあ、なんちゅう、天才肌？
天才肌？ああ、そこあったんだかもね。あ、車がそれでうるさくなったから、
それは。ああ、そう、そういうことね、そういうこと、そういうこと。
余計なこと言うよね。私も余計な口でするけど、さらに余計な口でする
よね。マギさん余計なこと言うよ。
言うよ。
めちゃくちゃ。
言うけど、トラニーも余計なこと言うよね。
ああ、そう？
うん。
ああ、そ
っ
か。
そう。
そうかな。
そうだよ。全然必要ないじゃん、そんなの。
ああ、そう。
言ったから何になるのって思うけど。
いやー、だから、情報がさ、
情報いる、それ。
前後の、いや、だったら仕方ないなって思うじゃん。
え、見てわかるじゃん、仕方ないのって、もう、すでに。
いや、なんでこんな狭いんだろうと思うじゃん。
いや、だって右も左もさ、ギリギリだったからさ、それは状況証拠で分かるじゃん。
分かったらいいよ、うん。分かったらそのまま乗るけど、うん、この人が乗れないで困ってたりしたら、
うん、
どうすんの？
乗れるもん、こっちから。
いや、だから、こっちだから乗れずに困ってたら、乗れ、だからその
困ってたら、うん、モールに、放送をかける。まあ、何番の人出てください。まあ、
それはそうだけど、それはそうだけど。う
ん、だから他人が関わることないの。特に、この関東圏では、関わっちゃダメなの。うん、刺されるよ、本当。気をつけないと。
いや、だって俺が別に悪いことしたわけじゃない。
そう思ってても、うん、相手にとって何が悪いかは、わからないじゃん。計り知れないじゃん。わかる？自分がいいことだと思ってやったことでも、相手にとってはいいことじゃないかもしれないことっていっぱいあるのよ、世の中。
だって別に親切なことじゃ
ん。うん、と思うけど、うん、そうじゃないかもしれない、相手にとっては。
なんで？
それはわかんない。相手の価値観だから。最近、ちょっとずれてきてるよね。昔のトラインド。相手の価値観でしょ？
うん。
うん、自分の価値観で今はいいことしてると思ったでしょ？でも、相手にとってはいいことじゃないかもしれない。
いいことじゃなくて、うん、いいことじゃなくて、うん
また話がついて
た。例えば、この状況でこう困ってた人ってたら、これはこうなったから、ちょっとこういう状況になってるから、こっち側からこうした方、したら、この状況を回避できますよっていうことを言ってあげるわけじゃん。例えば、マギさんだって、マギさんだって、例えば、さっきもあったけど、車後ろ開いてましたっていうでしょ？後ろの、ハッチバックの車の後ろの扉開いてましたっつって、マギさんそれを私閉めに行こうかって言ったじゃん。
いやいや、伝えに行こうかって。
伝えに行こうかって言ったじゃん。あれも余計なことじゃん、じゃあ。行かなくていいじゃん、じゃあ、あれ。
まあね。
あれと一緒じゃん、今。
うん、でもあれはさ、
何？
走ってて、中のものが落ちてきたら、後続車に迷惑かかるじゃん。
うん。
うん。被害被るじゃん。
うん。
うん。今のは被害被らないじゃん。
まあ、でも。
周りに。本人が困るだけ
じゃん。いや、まあでもさ、例えばさ、暴れたりして、うちの車にぶつかったりとか、そういう被害被るかもしれないのに怒ったりして。
うちは良ければいいじゃん、今。邪魔だなと思ったら。
いや、今良けれないじゃん、今。同じことじゃない。
誰が暴れる
の？同じことじゃない。だって扉を閉めようかっていうのと、じゃあこっちは。
いや、ちょっと違うと思う。
ああ、そうなの？
へぇ違うと思うよ。
ああ、そうなの？よくわかんないな。なんかすげえ、いや、口喧嘩みたいになってるね。
なってる。
収録撮りながら、お互いの価値観の違いなんかいい、たまにあるよね。たまにだって言い訳すんだよ。たまに俺が何か人に優し、俺がた、なんかね、俺が、なんか俺の人に対する優しさが、マギさんからしたらなんかね、すげえそれが余計なおせっかいって感じるときたまにあるんだよ、マギさん。
あるある。
そう。で、そういうことなんですんねえみたいなこと言われる
の、ね。そう、ある。うん、っていうのは、私がやって、結構人に余計なことだってよく言われるのよ。
うん、だから俺だ、だから言われるでしょ？でも仕方なくやっちゃうじゃん。うん、
やらない。今やってないよ。
え、そうなの？
やらないよ。こっち引っ越してきてやんなくなったよ、私。
へぇー。
ほっといてるよ。
結構余計なこと、おせかい、だって、ママとか息子とかにしてない？
あれは身内でしょ？
あ、身内。
他人と身内を一緒にしちゃダメだよ。
ああ、そうなの、
うん、
ああ、そうかそうかそうか。
そうでしょ？
おせっかいババアのくせに。
うるさいな。やめだやめよ、今日もう。終わりだ終わり。終わりだ収録。
まあ、あとで、あとでちょっと甘いもんでも、あとで甘いもんでもごちそうするわ。
じゃあ今日いっぱい、ストロベリー食べたから。
そうだよね。そうだよ。その話しなあかんやん。そうだよ。なんで俺らがカルマに行ったかっていう話もせなあかんねん。
そう。栃木に泊まろう。
そう。結構前の配信で言ったんだけど、昔、栃木県が、栃木に泊まろうキャンペーンでやってて。
そうそう。
あれコロナの影響かな？違うな。なんか、まあ、栃木県が。
あれじゃん、GoToGoTo トラベルとかの流れじゃない？でもあの時期だよね、ちょうど。
そうだね。うん、その前ぐらいかな。
それでやっぱり栃木にも来てもらおうと思うので、また別にこうやったんじゃないの？
そうそうそうそう。栃木県が。
こっちに来てくださいみたいな。
ね、要は栃木とか群馬ってね、みんなが人気ないっていうかさ、魅力ないランキング払拭しようとするのかわかんないけど、
う
ん、
そうじゃない？
栃木に来てもらおうと思って、うんうん、栃木に泊まった人に、
うんうん、
その宿泊、ホテルに、栃木に、栃木のホテルに泊まった人に、その、泊まったホテルのレシートを、写真に撮って送ったりすると、そう、それを宿泊券とか、栃木の名産とか、っていうのを、プレゼントされたんで、それがすごい、 当選確率がめちゃくちゃなんじゃん。
高くて。なのかな、私たちがよく泊まったのかな。
いや、そういうの結構あった、これ結構当たるぞ、みたいな感じ。で、ね、俺応募したら、
そうそう、
俺も当たったし、マキさんも当たったし。
うん、当たって。
そう。それに、その、栃木に泊まるキャンペーンで当たった中に、いちごの、包み、なんだっけ、
え、
いちご狩り、
いちご狩り、
いちごの炭って、いちご狩りの無料券があったのね。
そう。
で、いちご狩りの無料券で、俺はさ、いちごあんまり好きじゃないというか、まあ、どっちかって嫌いっていうか、あの、食べると気分悪くなっちゃうから。
あるよね、うん。ダメなのがね。
ちょっと乗り気じゃなかった
んだけど。売り系とかね。
そうそうそう。まあでもね、マギさんいちご大好きだし。
大好き。
でもいちごってさ、あの、もうゴールデンウィークぐらいになるともうダメなんだよね、いちご狩りってね。
あ、
早めに行かないとダメなんだよね。
はいはいはい、
で、だから、俺バーって見て、あ、やっぱり早く行かないとと思って、今回ね、まあちょっと、ま、わざわざ、
い
ちご狩りのために、まあ、鹿沼にいちご園があったんで、鹿沼に、まあ、いちご、ね、いちご狩り行きましたね。
食べたね。もう動けないっていうぐらい食べたね。
とちおとめっていうのはあれ。
とちおとめ。
いちご狩り。いちご狩りってまあね、行かれた方わかるんですけど。
45分間。
旬のシーズンがあって、何月、例えば何月から何月は1800円とか。
金額違うもんね。
金額違うんだよね。そう。でも今、3月、4月でも。
まあまあ安い方だった。
一応入ったら1500円か。
1500円。
だよね。
うん、お金払ったら1500円。
ね、からったら1500円
だ。やっぱ冬だとあれじゃないの、プロパンガス代とかいるんじゃないの、温室代とか。
いや、それは育てる時にも必要なんじゃないの、ずっと。
あー、そっか。
そうそうそうそう。
じゃあなんだろう、数が少ないからもう。
いやいやいや、それだけ取れるからでしょ。美味しいのがいっぱい。もっと。
取れるから
甘くて美味しいのが取れる。あれね、どんどん甘くなくなるの。美味しくなくなるの。
ああ、
最初の方が。
だから高い方が。
そうそうそうそう。
でもいっぱい取れたよ。十分だよ。
まあ、今回もすごかったね。でもね、多分甘さはだいぶね、多分もう落ちてきてると思う。
めっちゃ甘かったよ。普段食べるイチゴより。
あ、そう？
あなた練乳と食べてるか分かんないでしょ。
今まで、まあ、甘かったけどね。
外で食べてるイチゴより甘かったよ。
大満足したね。
もの
すごい食べたもんね。
ねえ、だから、おっきいのに何十個ぐらい食べた？ 45 分間で。
そうだね。あの、45分間でね。で、今回ね、コロナの影響もあって、あの、積みながら食えないんでね。
そうそうそう。
積んだやつをトレーに入れて、それを外に持ち出して、外の。
青空の下で食べるみたいなね。
そうだね。あの、換気がっていうか、本当に青空でね、全然仕切られてないところで食べるっていう。
食べるっていう。そうなんですよ。
でも、あれで十分というか。
十分だよ。
45分。マギさんも、45分しかないのすぐじゃんって言ってたけど、いい時間だね、45分でね。
いい時間だった。腹パンパンだった。
30分ぐらいやってきたらもうお腹いっ
ぱい。もうね、妊娠6ヶ月ぐらいのお腹になった。
あと俺、今回思ったのは、やっぱり、いちごって水だね。水分だね。
水でしょ
う。もうなんかさ、食べてタッポッタポっていうか。
タッポタポだった。お腹いっぱいになった。トイレ、あの後3回行ったもん、私。今のまで。
今回めちゃくちゃ行ってるよね。今帰り道だけど。
3時間ぐらい経ってるのに。
そう、普段はさ、俺なんかさ、トイレ、
あんまり行
かない。トイレどう？あ、そろそろかなみたいな感じでさ、コンビニもさ、そろそろかなみたいな感じで行くけど。
だいたいトラニーと同じタイミングでトイレ行きたくなるぐらいだから、そんなにじゃないんだよね。
今回帰り道、トイレ、トイレ、トイレ。うるさい、うるさい。もうトイレ。
しかもすごいもん、量もいっぱい出る。
あ、そうなんだ。すごい。あ、色は？
色はちょっと。
あの、ピンク。
いや、ピンクではなってない。
匂いはイチゴの匂い。
いや、そんなわけでもない。
なかった。あ、そうなんだ。
ちゃんとろ過されてる。
ろ過はされてる。ろ過って
。
吸収はされてる。
うん。
あ、そう。でもまあ、ビタミン C すごいね。
すごいよね。絶対今日のは足りてる。1日分。
ね。
うん。
でももうしばらくイチゴいらないでしょ。
でも明日のところ
さっきさ、
そう、もういらないって思ったけど、
もう半年ぐらいいらないかなって言ってたじゃん。
思ったけど、もうこうお腹空いてきたら、また明日も食べれるかも。思っちゃった。
すごいイチゴパワー。
まあまあ、で
も楽しかったよかったね。
めっちゃ美味しかった。イチゴの取り方もあんな知らなかった。いつもハサミで取ってたから。
あ、イチゴ？
そう。
あ、そうなんだ。
自宅でなった時とか、ハサミで積んでたから。
自宅だとね、そんな取れないからね。
まあね。
で、ハサミに
して。そう。こう、クイッとこう、手首を返して取る。
手首を返して取ってくれってね。
知らなかった。ポチって綺麗に取れた。
まあ、いろいろ楽しめました。
めっちゃ甘くて美味しかったです。
美味しかったですね。
はい。
時間やばい。また今日もしゃべるね、長々しゃべっちゃった。
ね、違うよ、喧嘩が多かったんだよ。
そう、ちょっと、今回ちょっと喧嘩なり方、危ない。
大丈夫ですよ。
大丈夫
です。仲いいから大丈夫ですよ。
すいません、ごめんなさい。最後のお礼が謝んでね。
え？
最後のお礼が謝んで。
そう？
マギさん絶対折れないもん。折れない折れない。
嘘。
折れないで、折れないで忘れるけどね。
いい性格じゃん。
いい性格だわ。そうそう。
寝て起きたら、え？何のこと？
何のこと？それにいつも親父もおかんも踊らされてんだよ。俺とちょっとなんか言い訳したらすぐ親父とおかんに愚痴とか、もう私ダメ。私もう実家、大阪の実家帰らせてもらいますとかって、親父とおかんに言って、親父とおかんが、え、あの子大丈夫？あの二人どうなった？大丈夫ってすげえ心配して、次の日になったらケロッとしてて、うん、何あれみたいな。
朝そういうクレーム言ってるそっちに、ね、
ちょっと若干いただいて、ちょっと若干いただいて
ます。あ、そうなの。
すごい心配してるけどみ
たいな。あ、そうなんだ。全然大丈夫。
しまいね、しまいね、狼少年、狼少年になっちゃう。
あ、本当に。
そうそうそう。
いやでもその時は本当に悩んでるもん。
まあ、その時
は、ね、マギ本当に悩んでるもん。ま
あ、その時
めっちゃ深刻だよ一人。
まあそうだな。
そうだよ。そう。で一生懸命ポジティブに考え直して、うん、あどうしようこうしようとして、うん、寝たら、ん？なんだっけと思って。
それはちゃんとこうさ、ポジティブに考えて、私こうなってこうなってこうしましたよってちょっと報告してあげないと
さ。うん、めんどくさいじゃん。もうさ、もうそうなった過程なのにさ、もう綺麗にスッキリ、もう元気になったのに、また辛いこと思い出したくないじゃん。
う
ん、
まあ、それはそうやけど。そこで、親を置いてくぼり食らってんだ
よ。え、大丈夫って返す。
そう。大丈夫あなた大丈夫って、大丈夫やそれだけっていう。
そう、クレーム言ってた。すいません。
クレームって分かんないけど、まぁ、あ、ちょっとね。
先生すいません。
ちょっとね、心配したわ、もう。っていう。多分次の日になったらケロッとしてんねんから、っていう。
あ、そうだ、ママもそうじゃんね。
まあそうだね、お母もそうだけどね、
う
ん
う
ん。
そうだよ。
似たり寄った
り、ね、結構似てると思うけどね、
やっぱね、自分のことは分かんないんだよ、
人間。そうね、そうかもしれない。
そういうことです。はい、じゃあ今週はこの辺で。お相手は、
マギーと、
トレニーでした。ご愛聴。
感謝です。